想像力を鍛える30の方法。その28。説得や口説き方を考えることは想像力を鍛えるトレーニングになる。あなたには説得したいことがありますか？口説きたい相手はいますか？想像力を鍛えるトレーニングの一環として説得や口説き方を考えることが有効です。相手の性格や特徴を知っていれば、ある程度話の展開を予想できるでしょう。頭の中でこんな風に説得すればいいだろう、こんな風に口説くとスムーズだろうと想像してみましょう。もちろんあくまで想像なので必ずイメージ通りに進むとは限りませんが、無駄にはならないはずです。例えば上司に提案したい企画があるとします。普通に提案するだけでは企画が通りそうにないなら、しっかり想像力を働かせてきちんとした説得を考えます。いつどこで切り出すか、どんな言葉で魅力を説明するか、反論されたらどんなフォローをするか、行われるであろうコミュニケーションのキャッチボールを想像しながら、さまざまな話の展開を予想します。どう言われても上手に切り返せるよう万全な説得を考えておきます。上司の性格や人柄を知っていれば、ある程度具体的に想像できるでしょう。さまざまな状況をシミュレーションすることになるため、想像力を鍛えるトレーニングになります。イメージトレーニングにもなるため、実際のコミュニケーションを円滑にする働きがあります。口説き方を考えることも想像力を鍛えるのに効果的な方法です。好意を寄せる異性がいて親密になりたいとき、上手な口説き方を考えてみましょう。どうすれば好意をうまく伝えられるか、あれこれ想像してみます。いつどこで声をかけるか、どう食事に誘うか、断られたときはどうするか、口説き方を考えているとだんだん幸せな気持ちになっていくはずです。しっかりシミュレーションしておけば、口説く勇気も出てくるでしょう。話の展開を想像しておけば、本番でもスムーズに対応できるはずです。説得や口説き方を考えることは想像力を鍛えるトレーニングになるだけではありません。イメージトレーニングの一環になるので、本番をスムーズにする効果もあります。説得や口説き方を一度に考える必要はなく、分けて考えても構いません。これは他の場面でも同じです。親に一人暮らしや海外留学を説得するとき、面接官や採用担当者を口説くときも、心がけは同じです。前もってしっかり想像しておき、十分なシミュレーションをしておきましょう。本番対策になるだけでなく、想像力を鍛えるトレーニングにもなります。説得や口説き方を考える。